波乱の人生を送った光源氏、そこには常に女性が存在する。道ならぬ恋、かりそめの恋、行きずりの恋、さまざまな恋と権力闘争、光源氏の恋と愛憎を今あなたに伝えたい、私の源氏物語。見し夢を会う夜ありやと嘆く間に、目さえ泡でぞ衣へにける。昨夜の夢が本当になり、お会いできる夜があるのだろうかと嘆いております間に、目さえ合わさず眠れぬ日が続いてしまいました。母木木35。夢が現実となったあの夜以来、また再び会える夜があるだろうかと嘆いて暮らしていて、目さえ合わせられないことを思い、眠れない夜を何日も送ってしまいました、などと見たこともないような素晴らしいご筆跡で書かれている。涙の流れる目が曇ってしまい、好きでもない夫と結婚した不本意な運命がさらにつきまとってくる我が身を思うと、苦しくて病に伏せってしまわれた。翌日、帝が小気味をお召しになられた。小気味は参上してきますと言って、姉に源氏への返事を催促する。このようなお手紙を見るような人はいませんと申し上げなさいと姉が言うと、小気味はニコッと微笑んで、人違いをしないようにと言われているのに、どうしてそのように申し上げられましょうかというので、姉は不愉快に思った。源氏は弟にそのお気持ちをおっしゃられて知られてしまったのだと思うと、この上なく感じられる。いいえ、分かったようなませた口を聞くものではありません。それならもう源氏の君のところに参上してはいけませんと不機嫌になられたが、お召しになられるので行かないわけにはいきませんと言って参上した。紀伊の神は公職心を持って、この継母が父の妻であることがもったいないと思っており、何かとおもねって機嫌をとっているので、この子のことも大切にしていつも連れて歩いている。源氏の君は小気味をお召しになって、昨日は一日中返事を待っていたのに、やはりお前は私ほどには私のことを思ってくれていないんだねと恨み事をおっしゃると、顔をあからめてかしこまっている。返事はどこにとおっしゃると、これこれしかじかですと事情を申し上げるので、言うほどのこともないね、呆れてしまったと言って、またも手紙を小気味にお与えになった。さて、この続きはまた来週。この番組はものづくりの楽しさを生活の中に、ピコラボ葛飾の文化教育の発展のために、私たちは葛飾 FM を応援します。高橋木箱グループ、表面処理でものづくりのお手伝い、有限会社大正塗装以上の提供でお送りしました。